明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。
故郷、路人、竹内義美役。ある寒い日の午後、私は食後の茶でくつろいでいた。表に人の気配がしたので、振り向いてみた。思わず、あっと声が出かかった。急いで立ち上がって迎えた。来た客はルントーである。一目でルントーと分かったものの、そのルントーは、私の記憶にあるルントーとは、にもつかなかった。背丈は倍ほどになり、昔の艶のいい丸顔は、今では黄ばんだ色に変わり、しかも、深いシワが畳まれていた。目も、彼の父親がそうであったように、周りが赤く腫れている。私は知っている。海辺で工作する者は、一日中潮風に吹かれるせいで、よくこうなる。頭には古ぼけた毛織の帽子、身には薄手の綿入れ一枚、全身ブルブル震えている。紙包みと長いキセルを手に下げている。その手も私の記憶にある血色のいい丸々した手ではなく、太い節くれだった、しかもひび割れた松の幹のような手である。私は感激で胸がいっぱいになり、しかし、どう口を聞いたものやら、思案がつかぬままに、一言。ああ、ルンちゃん、よく来たね。続いて言いたいことが、後から、呪術つなぎになって出かかった。チャオチー、羽ウオ、貝殻、チャー。だが、それらは、何かでせき止められたように頭の中を駆け巡るだけで口からは出なかった。彼は突っ立ったままだった。喜びと寂しさの色が顔に現れた。唇が動いたが声にはならなかった。最後にうやうやしい態度に変わってはっきりこう言った。旦那様、私は身震いしたらしかった。悲しむべき厚い壁が二人の間を隔ててしまったのを感じた。私は口が聞けなかった。彼は後ろを向いて、シュイション、旦那様にお辞儀しな、と言って、彼の背に隠れていた子供を前へ出した。これぞまさしく30年前のルントーであった。いくらか痩せて、顔色が悪く、銀の首輪もしていない違いはあるけれども、これが5番目の子でございます。世間へ出さぬものですから、おどおどしておりまして。母と本部が2階から降りてきた。話し声を聞きつけたのだろう。ご隠居様、お手紙は早くにいただきました。まったく嬉しくてたまりませんでした。旦那様がお帰りになると聞きまして。ルントーは言った。まあ、なんだってそんな他人行儀にするんだね。お前たち、昔は兄弟の仲じゃないか。昔のように、シュンちゃん、でいいんだよ。と、母は嬉しそうに言った。めっそうな、ご隠居様。なんとも、とんでもないことでございます。あの頃は子供で、何のわきまえもなく。そして、またもシュイションを前に出して、お辞儀させようとしたが、子供ははにかんで父親の背にしがみついたままだった。これが水晶、5番目だね。知らない人ばかりだからはにかむのも無理ない。本部や、あちらで一緒に遊んでおやり、と母は言った。言われて本部は水晶を誘い、水晶も嬉しそうに揃って出て行った。母はルントーに席を進めた。彼はしばらくためらった後、ようやく腰を下ろした。長ギセルをテーブルに立てかけて、紙包みを差し出した。 冬場はろくなものがございません。少しばかり青豆の干したのですが、自分とこのですから、どうか旦那様に。私は暮らし向きについて尋ねた。彼は首を振るばかりだった。とてもとても。今では六番目の子も役に立ちますが、それでも追っつけません。世間は物騒だし、どっちを向いても金は取られ放題。決まりも何も、作柄もよくございません。作ったものを売りに行けば、何度も税金を取られて、元は切れるし、そうかと言って売らなければ、腐らせるばかりで。首を振り通しである。顔にはたくさんのシワがたたまれているが、まるで石像のように、そのシワは少しも動かなかった。苦しみを感じはしても、それを言い表す術がないように、しばらく沈黙し、それからキセルを取り上げて、黙々とタバコをふかした。母が都合を聞くと、家に用が多いから、明日は帰らねばならぬという。それに昼飯もまだというので、自分で台所へ行って、飯を炒めて食べるように勧めた。彼が出て行った後、母と私とは、彼の境遇を思ってため息をついた。子沢山、凶作、重い税金、兵隊、貴族、役人、地主、みんな寄ってたかって彼をいじめて、デクノボーみたいな人間にしてしまったのだ。母は、持っていかぬ品物はみんなくれてやろう。好きなように選ばせよう、と私に言った。午後、彼は品物を選び出した。長テーブル2個、椅子4脚、香炉と食台一組、大ばかり一本、その他、わらばいもみんな欲しいと言った。私たちのところでは、炊事の時、わらをもす。その灰は、砂地の肥料になる。私たちが旅立つ時来て、船で運ぶ、と言った。夜はまた世間話をした。取り留めのない話ばかりだった。明くる日の朝、彼は水晶を連れて帰って行った。それからまた9日して、私たちの旅立ちの日になった。ルントーは朝から来ていた。水晶は連れずに、5歳になる女の子に船の番をさせていた。それぞれに一日中忙しくて、もう話をする暇はなかった。客も多かった。見送りに来る者、品物を取りに来る者、見送りがてら品物を取りに来る者。夕方になって私たちが船に乗り込む頃には、この古い家にあった大小様々のガラクタ類はすっかり片付いていた。船はひたすら前進した。両岸の緑の山々は黄昏の中で薄墨色に変わり、次々と船尾に消えた。私と一緒に窓辺にもたれて、暮れてゆく外の景色を眺めていたホンルが、ふと問いかけた。おじさん、僕たちいつ帰ってくるの？
帰ってくる？どうしてまた行きもしないうちに帰るなんて考えたんだい？
だって、シュイションが僕に家へ遊びに来いって。
大きな黒い目を見張って、彼はじっと考え込んでいた。私も、私の母も、はっと胸をつかれた。そして、話がまたルントーのことに戻った。母はこう語った。例の豆腐屋小町のヤンおばさんは、私の家で片付けが始まってから、毎日必ずやってきたが、おととい、灰の山から、ワンや皿を10個余り掘り出した。あれこれ議論の末、それはルントーが埋めておいたに違いない。灰を運ぶとき、一緒に持ち帰れるから、という結論になった。ヤンおばさんは、この発見を手柄顔に、 犬じらし。これは私たちのところで鳥を飼うのに使う。木の板に柵を取り付けた道具で、中に食べ物を入れておくと、鳥は首を伸ばしてついばむことができるが、犬にはできないので、見てじれるだけである。を掴んで、飛ぶように走り去った。転足用の底の高い靴で、よくもと思うほど早かったそうだ。古い家は、ますます遠くなり、故郷の山や水も、ますます遠くなる。だが、名残惜しい気はしない。自分の周りに目に見えぬ高い壁があって、その中に自分だけ取り残されたように気がめいるだけである。スイカ畑の銀の首輪の小英雄の面影は、元は鮮明この上なかったのが、今では急にぼんやりしてしまった。これもたまらなく悲しい。母とホンルトは寝入った。私も横になって、船の底に水のぶつかる音を聞きながら、今、自分は自分の道を歩いていると分かった。思えば、私とルントーとの距離は全く遠くなったが、若い世代は今でも心が通い合い、現にホンルは、シュイションのことを慕っている。せめて彼らだけは、私と違って、互いに隔絶することのないように。とは言っても、彼らが一つ心でいたいがために、私のように、無駄の積み重ねで、魂をすり減らす生活を共にすることは、願わない。また、ルントーのように、打ちひしがれて、心が麻痺する生活を共にすることも願わない。また、他の人のように、やけを起こして、野放図に走る生活を共にすることも願わない。希望を言えば、彼らは新しい生活を持たなくてはならない。私たちの経験しなかった新しい生活を。希望という考えが浮かんだので、私はドキッとした。確かルントーが香炉と燭台を所望したとき、私は、相変わらずの偶像崇拝だな。いつになったら忘れるつもりかと、心ひそかに彼のことを笑ったものだが、今、私の言う希望も、やはり手製の偶像に過ぎぬのではないか。ただ、彼の望むものはすぐ手に入り、私の望むものは手に入りにくいだけだ。まどろみかけた私の目に、海辺の広い緑の砂地が浮かんでくる。その上の紺碧の空には、金色の丸い月がかかっている。思うに希望とは、もともとあるものとも言えぬし、ないものとも言えない。それは、地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。